まどかとまさこのホットなひとときへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル風の響きをご紹介したいと思います。今日のパーソナリティは
まどかと
まさこでお送りします。
今日は新しいがつく曲特集になっています。
はい、
最初の曲は風の響き1週から瀬野口彩さんのハッピーニューイヤーを聴いていただきます。
はい、どうぞ。
この月を始まりとし、新しいことが始まる。きっとうまくいくはずさ、そう信じて進もう。光注ぐあの場所へ、導かれるその日まで、一つずつ越えてゆこう。 Everything is gonna be alright。 思い通りにいかない日もあるでしょう。そんな時も喜びの歌歌い続けよう。この一年を素晴らしい計画がある。神様に期待しましょう。この月を始まりとし、
ハッピーニューイヤーを聴いていただきました。この新しいといえばですね、
はい、
私は今この新連載のために準備してるんですけれど、
はい、
なんと舞台がロンドンなんですよ。
うわー、ロンドンですか。私ロンドン大好きなんですよ。
19世紀のロンドンが舞台なんですけれど、
ええ、
前に連載、他のところで連載してたですね、
はい、
ジョージ・ミラーの話と同じ時代なんですよ。で、ジョージ・ミラーは、ロンドンに行っていたんですけれど、途中からブリストルに移動するんですね。で、私もロンドンとブリストル行ったことがあるんですけれど、
はい、
ロンドンって言うと、
うんうん、
おしのちゃん住んでましたね。
そうそうそうそう。
何年住んでたの？
5年。5年ですね。
うん、
5年ちょっとかな。
はい、
でも19世紀っていうとシャーロック・ホームズの世界
そうなんです。ビクトリア朝時代なんですよ。
ビクトリア朝の時代ですよね。でもね、あの時ってほら19世紀ぐらいでしょ、
はい、
19世紀ぐらいって産業革命が起きたんですよね、
はい、
うん、だからよくほら霧のロンドンって言うじゃないですか。濃い、こう、
はい、
濃い霧が。
でも私行った時もう本当に短かったから体験しなかったんですけど、
だって今は石炭も
今はないんですね。
どうしてほら、うん、霧のロンドンになったかっていうと、うん、はい、ほら産業革命で、
うん、
石炭がこう燃料で利用されてたわけですよね、はいはい、で石炭を燃やした後の煙やすすがこう霧に混じって、
はい、
こう地表に滞留する感じ で、はい、でそれがスモックと呼ばれるようになって、ああいう霧のロンドンでこう、
うん、
お前が見えないみたいな。
ああ、そうな
の、うん、で今石炭とか
あ、それでジョージ・ミラーがロンドンに行ったら石が出て止まらなくて、それでブリストルに移動になったんですよね。
結構なんかね、あの辺りって、うん、健康被害に遭った方多いみたいですよ。
ああ、そうなんですか、うん、
でもね、うん、やっぱり産業革命すごかったですもんね。
いや、その時代に生きてないけど
でもあれで一気にあれでしょ、大英帝国って、
ね、ああ、そうですよね、
イギリスすごかった
ですね。ロンドンといえばですね、その先ほど言ったシャーロック・ホームズの何街でしたっけ、私も行きましたけど、
ベイカーストリート、
ベイカー街、
ベイカー街、
はい、なんかミュージアムがありましたね。
そうここにね、なんかまあ実在の人物じゃないからですけど、
そうそうそう、
こう舞台がここでっていうね、うん、シャーロック・ホームズが何着たお洋服とか、
そうそうそう、
ね、
入り口のところにね、うん、私が行った時は帽子と
あとパイプ
マントみたいなのね、
トと
それをなんか貸してくれる人がいて、で警察官みたいな人が立って
マントが来た、
そうそう 帽子かぶってですね、あのマントみたいな着てですね、写真撮りましたよ。
あとね、パイプ加え
てね。そうそうそう。
あの相棒のワトソンとか。
小学校の時にですね、私はあの全部、ほとんど前回読みましたよ。
ああ、シャーロックね。最近、うん、最近でもないか。向こうにいた時テレビやってたんですよ。
あ、そうなんですか。いろんなパターンあるんですよね。
うん、
じゃあ、このロンドンの話をまた続きで聞かせていただきたいと思います。
はい。
では次の曲お願いします。
はい、2曲目になります。茅野美代子さん、前に進もう、永遠に向かってを聴いていただきます。
始まり永遠に永遠に続く道イエスから目を離さないいつまでもどこまでも信じ続けよう
あのロンドンといえばですね、はい、さっき言った霧で有名なんですけれど、うん、ロンドンの冬って長いんですよね
冬が長いですね、うん、だってねもう10月ぐらいになると、うん、もう朝が暗いじゃない、
うん、
明るくなるのがだいたい9時ぐらいな
んですよそんな遅いんですか
そう朝じゃないのなんかまあずっと夜中みたいな
夜中
ですかそれであやっと日が出てきたかなと思ってと、うん、もう3時になると夜暗くなったんで本当に短いんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
だから私は、うん、あのあそこで住んでた時色白になりましたよやっぱり。日に当たらないから。
じゃあ私ももっと色白になっちゃいますね。あそんな全然違うわけなんですね。
うん、
じゃあ次の曲をご紹介いたします。風の響きに週の淵野翔子さんのリバイバルの風を聴いていただきます。
はい。
新しい地へと出て行こうこの街から進んで行こう神の言葉を持って多くの民があなたに立ち返る時が来る待ち望む死の時を賛美しつつ
いただきましたそれであのなんか春になると花が咲くって聞いたんですけど、
うん、その暗い時期が長いからなんていうのあのちょっとしたね、
はい、
道端とかお庭先にクロッカスの花
あ、
ね、それがこう、うん、ポチポチポチポチってこう
クロッカスって紫色の花
いやいや白っぽい 白、うん、白とかあまあいろんな色ありますけど、
はいはい、
それが咲いて、
はい、
あ春が来たって思うと一気に こう花が次々に咲くんですよ。
北海道みたいですね。
そうそうそうそう、ほら次にチューリップが咲いたり。
それでガーデニングが有名なんですね。
そうですね、あのね、イギリスの方ってすっごいお庭愛してて、まあイギリスの方に限らないでしょうけど、はい、特にそれでコンテストがあるんですよ、ご自分のお家のこのお庭。それでお庭も、うん、あの前のお庭っていうのは、あの前庭と後ろ、はいはいはい、バックヤードみたいな、お家の、ね、お家の後ろね、はい、があるのね。だから前、うん、そのお玄関入ったところのお庭、
うん、
もうすごく責任なんだけど、はい、お家に入って、それでお家からこう裏のお庭がまた広いんですよ、はい、うん、そういう食堂かなんかから庭見るとおおすごい
、羨ましいですね。私が住んでる F 市もね、うんうん、そのお庭のコンテストがあるんですよ。
あのガーデニングのコンテスト、そ
うそうそう、だから多分ロンドンのお真似したと思うんですよ、うん、で私今住んでるお家はですね、まあアパートなんですけれど、その前でお庭が広いんですよ。入った時にですね、お庭があるお家だと思ってですね、2階建てになってるんですけれど、その石を拾ってきてですね、駅から家まで使えない石を拾ってきてですね、それでスズランとかですね、
ガーデニングしたんですか。
そうしたんですよ。それ大家さんが、いい人が越してきたって言ってくださって、一生懸命草も咲いして、それであの私が植えたのはパンジーと、はい、スズランと、うん、それからあのアイリス、
あ、
はい、そういうのを植えて、うん、で綺麗にしてたんです、ところがですね、
最初は
ところがですね、ちょっと手を抜いたら、はい、いつの間にかですね、知らないお花で全部お庭が埋まってたんですよ。
どなたかが植えてくれたの？
いや、あの風が風のいたずらで
花粉とかでこうね、う
ん、まあ、種がどこから飛んできて、ね、まあ、それはお花で綺麗なお花だったんですけれど、うんうん、まあ、お白い花とか、うんうん、なんかそういっぱいにこう増えるお花が、あの庭いっぱいになってしまったんですね、うんうん、それでまたちょっと気を抜いたらですね、そのお花がなくなってですね、あの雑草でいっぱいになってしまってですね、
結局今は、
今はですね、外から見るとですね、
はい、
あの誰も住んでないあばら屋のようなひどいお家になってしまいました
はい、それでは4曲目になります。佐田京子さん、新しい歌を持って、
綺麗って言うと、雅子ちゃん何の花が好きなんですか？
私大体ね、まあ、あのもらうんだったらバラ
もらうんだ、あげるんだったら
あげるのはあまり人に花はあげない、花はいただきたい、
私はですね、うん、紫の花が好きです。
紫、
紫系ですね。
うん、色は私別にどれでもいい。
あのテレビでそういえばですね、七色の花があの知ってます。
七色。
うん。
なあの どこからどういう風になるの？
お花が、チューリップが、こう一つのあの白とか赤のチューリップが七色になってるの。
何あのなんか。あの作ってから染めちゃったとか、いや、
そうじゃないと思うんですけど、あのテレビでですね、見てたのね、新宿のあるお店で七色のチューリップがあって、まあ、それがすごく売れている、でその日本ではここしか売ってないっていうのをテレビで見たんですよ、それで私は自分のブログにですね、あのテレビで七色のチューリップを見ました、そしてあの新宿でしか売ってない って、まあ、テレビで言ってましたってブログも書いたんですよ、そうしましたらですね、しばらくしたら、コメントのところに、私はチューリップってどこでしたっけ、オランダの日本人の方が、私はオランダでチューリップを作ってます、その七色のチューリップを作ってます、それで日本の新宿だけじゃなくて、いろんなところにおろしてます。
すごいですね、マドガサのブログ、世界的なんだ。
そうなんです、うちね、ベルギーの方も、
そう、
あとですね、いろんな国の方々がですね、
見てくださってるって。
でベルギーの方は、論文を書くのにお手伝いしてくださいって言って、それ漫画の論文ね、それで、一応いろいろ長い質問用紙が来て、でそれに日本語できる方なので、で書いて送って、でそれで無事に論文が
合格しました。じゃあ国籍はそのベルギーの方、
ベルギーの方、それでね、漫画が大好きなの、
それ
で日本語もできるっていうので、
で
お手伝いして、
それでマドガさんのブログを見て、
そうそれで、なんか合格しましたっていうので、ベルギーのお菓子セットが届いた。
じゃあゴディバだ、ゴディバ
あの入ってました、
ね、あ、素晴らしい、 あっという間に最後の曲になりました。たやのみよこさん、フローイング、聖女から流れ出る水にです。お聴きください。
聖女から流れ出る水、この水を飲む者は全て生きる。枯れることなく耐えることない、いつも新しい実をつける、血の果てまで流れてゆく、遠い雲い世界へ流れよ、遠い地を満たせ、大いなる救いの時が来た
りば。はい、聖女から流れ出る水を聞いていただきました。あ、フローリングがつくんですね。
はい。
でも、はい、フローリング、聖女から流れ出る水を聞いていただきました。ですね、そういった形で世界中のいろんなところからですね、ブログを読んでくださってる方のコメントが来るんですよ、
ね、すごいです。でも、ね、ちょっと見てみたいですよね、その七色のお花って。
あ、なんかね、ネットで調べたら七色のバラもありました。
あ、じゃあチューリップだけじゃなくて、
そうそうそう、
その方がバラも作ってらっしゃる。
いや、それは違うと思うんですけど、昔はインクで染めたとか聞くじゃないですか。
だから品種改良でもうそういう風に何かね、咲くと七色になっちゃうのか。
私たちも髪の毛を七色にしたらどうでしょうか。
どの辺を七色
そういえば思い出したんですけど、外人が日本に来てびっくりしたのは、おばあちゃんが紫の髪に染めてる方いるじゃないですか、で日本では、おばあさんのロッカーがいっぱいいるって、ロックンロールね、やってる人たちいっぱいいるんだって、七色の、七色とか紫の髪を見て、それでびっくりしたっていうのが書いてあってですね、でも七色にしたらもっとかっこいいかもしれないですね。
ちょっと配分考えなきゃいけない。
前を黄色にして、後ろをですね赤にしてとかですね、一度試して、ラスポーザで試してみてください。
もうそういう時はラスポーザで
感謝します。はい、皆様いかがでしたでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティは、トマベキさんと清水さんと山中さんです。それでは、さようなら。